はい、加藤さん、
はい。
2回目ということでですね、
はい。
前回ベトナムのロックダウンの今みたいなお話をさせていただいて、で、最後にですね、どうやらロックダウンでうまく過ごせている人と、ちょっとそうでもない方がいらっしゃるというお話になったと思うんですけれども、どういった方がですね、ロックダウンの中でもこの心身的に健康でうまく過ごせてらっしゃるんでしょうかね。
そうですね。まずもうロックダウンっていうのが多分おそらくイメージが日本にいるとしづらいじゃないですか。まあ、その大前提みたいなところでお話をしますと、まあ、ほぼ2ヶ月外に全く出れない、そして買い物にも行けない、
おお、
そ
そう
し
だ、
て
ウーバーが、アーミー
そう
が
なん
ウー
です
バー
よ。
だった。
そうなんですよ。アーミーがウーバーで来るぐらいで、もう
そうだ、そう
と
だ。
にかくもうデリバリーもできないという状況で、突然電話がかかってきて、だからトントントントンって大家さんから叩かれて、PCR 午後から受けてねとか。もうそう
強
なんで
制
すよ。
呼び出し
そうなんです
PCR
よ。
なんですね。
それももう原始的に大家が必ず来るみたいなところと
そ
か
う
なな
ん
の
ですね。
で、やっぱり大前提としては、どんだけ健康的な人でも、やっぱり不調になるような状態ではあると思います。いわゆる
そうか、
そうなんですよ。いわゆるおそらくストレス、なんか自衛隊の方に聞いたんですけど、自衛隊の方って全員ストレス比率がマックスぐらいらしいんですよね。ただ
そ
全
れは
然
悪い方にで
悪い
す
方
よ
にマックスら
ね。そう
し
です
く
よね。
て、その非日常が、だから非日常が日常になってしまってるんで、全然こう健康でいられるみたいな。
面白いと言っていいのかちょっ
いや、
と
面
分
白いと
か
言っ
り
て
ま
僕も
せん
分かんない
が。
んですけど、なんかそういう話を聞いて、やっぱりそういう非日常的な状況なのは間違いないと思います。なので、本当に皆さん大変でね、それはもうベトナム人も含めて、うまく対応できてる人もできてない人もいます。ただ、その中でも大きく分けると2通りみたいなところで、うまくいってる人とそうじゃないっていうところの特徴みたいなとこがあるとすれば、やっぱりまず、あれですね、勝手に自分自身で、やっぱりこう、孤独になったりとか、やっぱり不安なのでもちろん、そして、あと、猜疑心、どうなんだ、ああなんだ、みたいなとこで、考えて、ずっと外に出れないものの、オンラインでいろんなやりとりはできるにもかかわらず、それもやっぱりせずに、自分一人でやっぱりこう、ちょっといろいろ考えてしまったりであったりとか、ちょっと自分の中打ちこもってしまう人ですね。そういうタイプの人って難しいと思いますね。で、あとは、やっぱりこう、私がいろいろこう、最近オンラインで飲んだりしてて感じるのが、海外にいるとき、ベトナムっていうのはまだ本当に小さな村みたいな組織なので、日本人社会というのも。やっぱりこう、こういった非日常的なところで、海外にいる赴任在留者は、こうあるべきだ、みたいな。なんかそういうイメージにとらわれてしまってて、なんかそれに目指さなきゃ、そうならなきゃいけないと思ってる人も疲れてる人が多いですね。
イメージ、どんなイメージなんで
なんか
すかね。
こういうなんか非日常的なことがあったことを時も海外にいる人は楽しんで、それを毎日楽しんで、こう、ポジティブでなければいけないみたいな。
日本人が想像する陽気な外国人に俺
そうでは す、そうで
なら
す。
ねばならぬみたいな。
そうです、そうです、そうです。もうなんかこう、陽気で大丈夫、夜が来たら寝ればいい、朝が起きたら起きればいいよ、みたいな、なんかそういう、こう、なんていうんですか、こう、ちょっと疲れる前向きさが、でなければいけないみたいな。
gonna be okay みたいなやつ。
そうなんそうなんそうなんそうなんです。で、やっぱりベトナム人も基本的にそういった前向きな子が、もうベトナム人は逆にもうちょっとそういうこう、何か非日常的にガッと集団でやることにはもう慣れてるというか、もうそれはもうずっと歴史的にもね、いろんな戦争とかがあって、非日常的なことが起こってきてたので、まあ慣れてるっていうところがあるっていうのもプレッシャーになってるんだとは思いますね。だそういうふうになんかこう、人と比較してこうしなければいけないって思うような人は、だいぶちょっとこう疲れちゃうような方が多いような気がしますね。
人と比較してちょっと落ちちゃって、
そうそうで
で、
す、そう
さ
で
ら
す。
には、 物理的にもこのネットワーク的にも閉じこもって、うん、引きこもっちゃう。
そうなんですよ。
ですね。
そうなんですよね。で、もうこれって実はの、私が大学のキャリアセンターの方とかと聞いてるのとかの大学の日本の今の大学生にも非常に通じるところも実はあって、
はい、
なんか大学生も今高校4年生5年生みたいな方とちゃんと大学生っていう方がガッと差が出てきてるみたいで、やっぱりもう高校入って、はい、大学入ってからって大体皆さんようやく好きなことができるとか、うん、友達と遊んでどこか行ける、はい、バイトして何かするみたいなタイミングじゃないですか。それが今、はい、入学してコロナでずっとオンラインの子がいるんですよね。高校卒業してほぼオンラインみたいな。
友達作れないってよく聞きますね。
そうなんですよ。ただそこの中でも今、うん、それってロックダウン中の日本人の赴任者たちと同じで、その中でも結局もう授業だけ受けて、うん、もう終わって家でもういろいろネットサーフィンしてなんかゲームやってみたいなところの子を2年間続けてること、もうこのままでは誰とも知り合いができないっていうことで、どんどんオンラインのこうイベントだったり、オンラインのマッチングのこういろいろセミナーだったりっていうところに自ら出かけて、うん、リアルの時以上に大人とたくさん喋るような学生さんとかっていうのの差がすごく出てきてしまってるっていうふうのは、うん、ちょっと大学側を心配をしていましたね。
まあでもリアルに出ていくっていうのはちょっとこのコロナの自粛問題とちょっと、
ね、そうですね、そうですそうです、うん、ただリアルに出ていくより以上にオンラインを使っていろんな人とつながって、はい、うん、SNS で交流を深めながらどんどんどんどん知り合いや知識を広めていくような方も同じ環境の中でもいるみたいなんですよね、うんうん、
あ、そうかそうかそうか、オンライン、そうですね、オンであってもオフであっても、
うん、
今はね経験が積める実態になっているからと。
そうなんですよ。なんか我々の時って違ったじゃないですか、うん、なんかね家にいる時はずっと家にいる、
ね、ドア開けないと始まらないみたいな。
そうそうそうそう、電話も1個しかないみたいなね、このもう
そうでしたね。
もうそんなつながるなんてね、体を運ばない限りできないみたいな人と、はい、ではないので、うん、実はやろうと思えばたくさんできるのに、うん、まあ、やろうと思えばっていうか、やるスキルとか気力も大切だと思うんですけど、はい、それがある人とない人の差がこの、今、うん、ベトナムのロックダウンでも非常に出てきてるっていう感じはしますね。
それは日本の大学生でもまあ同じ現象
ということは、ですね、
まあ、やっぱり世界共通みたいなとかどうしてもあるんでしょうね。
同じだと思います、うん、それ実はベトナム人も現地のローカルの人材も同じです、うん、やっぱりもうちょっと疲れてて外で出たいって言って出てきてる人もやっぱ出てきてますし、うん、なんか内緒で外で私のベトナム人のお友達とかでもやっぱお母さんがちょっとコロナに感染して、幸いなことにちょっと完治はしたんですけれども、それは何でかって言いますと、やっぱり夜、はい、ロックダウンでどこにも出れなくって、こう一つの通路が全部閉鎖されちゃったんですよね、
うん、強制的に、
強制的に。なのでもう夜だけ近所のおじさん、はい、おばちゃんたちとお茶会してたらしいんですよね。
お外でですね、
お外でお茶会をしてたらしくて、そこでこうやっぱりもらってきたみたいで、バーッとそこら辺の一連の人たちがやっぱ
ラスターを、
はい、なってしまうとか、うんうん、やっぱりそういったこともあるので、ベトナム人も基本的には一緒だと思います。多分世界中で起こってることで、やっぱその差が出てきてるっていうのはあると思いますね、
うん、じゃあ本当に海外に出たことのない日本の大学生もそうだっていうことは、うん、私前々からちょっと疑問が私自身あるところなんですけれども、
はい、
そもそも海外に行くのが向いてる、うん、性格っていうんですかね、タイプとか、うんうん、そういう傾向っていうのは実際あるんですか？
そうですね、これね、いろいろ質問されたりもするんですけど、
はい、
本当にこう一言で私が海外でサバイブしていくのにすごい向いてる人っていうところで、
はい、
いつもお伝えするのが、どこでも寝れて何でも食べれて誰とでも仲良くお話ができる人だと思います。
ああ、なるほど。不自由かと思いきや、最後はやっぱり交友関係、コミュニケーションですね。そうですね。
やっぱり言葉ではなくって、非言語でも、うん、リアルで、まあ、ちょっとオンラインで非言語ってなかなか難しいんですけど、
うん、
リアルであれば十分非言語でも伝わるので、はい、嬉しかったり悲しかったりっていうこと、そういったことが苦じゃない方ですね、
うんうん、
あとやっぱり枕が変わると寝られないとか、なんか、
うん、ありますね。
分かるんですかね。僕もそんなに別に、はい、こう見えて意外とそんなにこう図太くもないのでなんですけど まあ、あとはいろんなものを食べる、口の中入れてもチャレンジがして、それを楽しめたりとかっていうところができる人、だから違いを楽しめるような人がやっぱり、違うからダメとか、違うから、レベルが低いんだとか高いんだではなくって、違いをすごくこうもうエンタメのように、楽しめるような人っていうのはやっぱすごく向いてると思いますね。
あ、エンタメのいいですね、その違いを楽しめるっていうところ、しかもエンタメのように楽しめる、
ね、そうですね、それがやっぱり嬉しいと思いますね。やっぱり現代、我々もそうじゃないですか、海外の外国人の方が来て日本の歴史とか日本の文化とか、一切興味なく、ただただ仕事だけして、なんか給料だけ高くもらって帰るような人間見ると寂しくないですか、こう、
もうね、せめて寿司食いたいって言ってって感じですよね。
そうそう、なんかそういうね、自国と違う文化とか、そういったものを楽しんでもらえたら嬉しいかなと思うのと、やっぱり同じだと思うんですよね、海外に行って、日本人が海外に行った時に日本と違うし、逆に特に新興国に行くケースっていうのは、ハードでは、日本と違うというところは、もうそれはもうね、日本ね、いろいろこう今落ちぶれてるとか言われてますけど、まだ世界第3位のマーケットがあるような大きな、なので、ハード面ではほとんどのアジアの国っていうのは、まあ、まだまだ新興国は特に、やっぱり日本の方が現時点ではいろいろこうものがあったりっていう、あと一つね、例えば牛乳とか一つの食品とか一つのものに関して、まだ新興国だと一つの種類とか二つの種類しかないとか、
なるほど、
牛乳って言ったらこれとかいうところが、日本は5個あるとか、いろんな種類があるとかいうところで、だいぶまだまだ、新興国はまだまだだなとかいうような人がやっぱりいるんですけど、それってその、なんて言うんですかね、そんなところって小学校1年生でも気づけると思うんですよね。じゃなくて、その逆にその一つしかなくて、これってじゃあ日本のどこなんだろう、どんな味がするんだろう、これをみんなどういうふうに使ってるんだろうとか、逆に一つしかないからこそいろいろできることがないのかなとか、いろんなこう視点のこう切り口の違いの中で楽しめる人っていうのは、はい、じゃあ自分たち の、 牛乳とかを持ってきて一緒に飲んでみようとか、なんかいろいろこうやられてるような方がやっぱりうまく協業して仕事でも成果を出してる方が多いような気がしますね。やっぱりそこの文化とか歴史に関心を持って、風俗習慣みたいなとこを体験してみる、
ですね、確かに日本で海外の人を迎える時も、まあ先ほど加藤さんもおっしゃってましたけど、まあ、仕事だけですっていう人よりも、なんかこう藤山腹切りとか、なんかサムライとか言ってくれた方が、こっちとしてもウェルカムできる気持ちはすごくわかります。
そうなんですよ。あともう本当に僕がそう今の話聞いてて思い出したんですけど、こう、なんかこう私ベトナム人の女性の候補者の方と、もう40代ぐらいの方とお話をしてるときに、その方に日本にも長いこといて、20年ぐらい日系企業で働いてる方 で、で今駐在の上司が日本人 で、はい、でまあ、ちょっとその転職を考えたいっていう形で私にも相談が来たんですけど、駐在の方どう思いますかって、で日本の人の駐在の方どう思いますかって言われたときに、返された言葉が今みたいな言葉だったんですよ。加藤さんが日本にいるときに、例えば、外国人の上司が来ました、その人は、日本で、六本木に住んでいて、六本木が日本のすべてだと思っていて、英語を使いたい若い可愛い女の子のローカルの日本人だけ友達で、その人たちと毎日六本木でお酒を飲んでローカルの料理を食べて、その人たちとしか友達がいない、でいつまで経ってもありがとう、愛してる、大好きだしか言えない、そんな日本人、そんな外国人上司がいたら日本人は尊敬できますかって言われて、言葉がなかったです。
深い。めちゃくちゃ深い。
もうなんか、ですよね、としか言いようがなく
て。言いようがないです。そうですね。
もっともです。 ていう。
あ、そんな感じに見えちゃってる日本人が多いってこと
です。そうなんですよね。新興国ではやっぱりそういうふうに見えてしまってる。やっぱりこう日本食に日本人といって、うん、マンションから、レンタカーでオフィスまで行って、うん、そこで仕事をして、うんうん、昼飯は日本人の、仲間と同僚と日本食に行って、夜は。そこのタクシーも使わずにそこのハイヤーで日本食に食べに行って、夜のお店に繰り出すと。で楽しんでまた帰っていくっていうのでもそういう人間を尊敬でに一人間としてできますかと。
でもなんかほとんどの駐在の方そんな方が多いようなイメージがありますね。そうですね、
残念ながらまあなんかなんかそれもなんかね生きていく知恵なのかもしれないですけどやっぱ寂しいとこはありますよね、
うん、昔違いが分かる男ってありましたけど、ね、違いをエンタメにできる人が
そう、
はい、海外に向いていて
そうですね
海外で迎える側としてもそういう人間の方がやっぱりこうフレンドリーにウェルカムって言いたくなるよっていうことですね、うんうん、
そうですねそこはあると思います。あとは今そのロックダウンの時でそれを今うまく楽しくやってる人に置き換えると、はい、その、うん、アーミーがデリバリーしてくれるみたいな話があった時に、はい
うん、
やっぱり不安になるんじゃなくって、
うん、
アーミーが来るってことは、うん、アーミーのベトナムの軍の缶詰とか、うん、お米とかのパッケージのあれが来るんであれば、
う
ん、
ちょっとまさかのレーションが来る。
そうなんですよ。それが
すごい。
そう、それは我慢して食べずに日本のメルカリで軍事マニアに売ったら高く売れるんじゃないかとか、はいうん、ワクワクしてる
よ。エンタメ間違いない。その人はアマゾンの奥地行っても大丈夫ですね。
そうずっと動画で撮ってそういうのを見てね、どういう風になるのかとかいうのとか、やっぱその今起こってること自体はただ本当に正直言うと起こってる事象事象はそんなに大変なんですけど、うん、大変じゃないんですよね別に、うん、命の危険を、うん、まあコロナで心配なんですけどそんな何かご飯が食べれなくなったりとか、はい、生活の不安が衣食住が不安があることは全くないので、
うん、
ただやっぱりそういう中で、うん、そういう気の持ちようと言いますか楽しめるエンタメとして楽しめる人はやっぱり楽しそうですし、はい、魅力的ですね。そういった人にまた面白いんですけど、はい、ベトナム人のやっぱりこう人たちがおせっかいで、まあ、ベトナム人のいいとこでもあるんですけど、
うん、
お米とか野菜とかを運んでくれたりするのでそういう人には
コミュニケーションですね。
いつもよりも冷蔵庫が満ポンで入らないって言ってました、
うんうん、あ、素敵ね、そういう人増えてくるとやっぱりね、
そうなんですよ、
うん、うまく過ごせるんでしょうね、うん、
やっぱり日頃からそうやって外を向いて、
うん
ね、文化とかそういったものに興味を持ってやるっていう人はやっぱり何かあった時も、うん、やっぱり皆さんがこう関わりたいと周りの人が思ってくれるんでしょうね、うん、やっぱり。
なるほど、まあ、ある意味そのエンタメ要素として楽しめるって、うん、ちょっとこういい意味での楽観的と言いますか、
うん、そうです、
ね、そういう人の方が海外にも向いてるし、う
ん、向いてますね、まあ、ね、
非常時代はうまく過ごせるっていうところですかね、
うん、はい、そう思います。
ありがとうございます。まあ、一回こう総括させていただくと、う
ん、はい、
ロックダウンでしかも海外でそもそも向いてる人、うまく過ごせる人は、
うん、うまく向いてる人っていうのはやっぱり、はい、もうどこでも寝れて誰とでも楽しく話ができて、はい、何でも食べれるような方で、
はい、
あとは、
はい、
もう違いをエンタメとして楽しめる方、
はいはい、そんな方ということでよろしかったでしょうか。
はい
ありがとうございます、
はい、
次回なんですけれども、
はい、
1回2回というとベトナムの現地とかですね、うん、実際の駐在の方、もうすでに海外に行ってる人のお話だったかと思いますので、うん、
はい、
ちょっとこう趣向を変えてみて、
うん、
日本における日本人、うん、いわゆる日本人の、
うんうん、
まあ、40代50代みたいな方って実際どういう感じで転職考えてるのとか、
うん、
まあ、そこに対してこういう選択肢あるんじゃないのみたいなお話ができればいいんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは第2回こちらで締めさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。